Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1981回12月2日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そして、すきちゃんはまだ会社から帰ってきませんよ。まあ、月始めだから忙しいんかなという気はしてますが、はい、また途中からね、参加してくれると思いますけども、はい、今日はっていうか今日も寒かった、はい、だんだん雪が近づいて、雪っていうか冬が近づいてきてるのかなって気はしますけどもね。昨日タイヤを変えようかなと思ったんだけど、結局変えずじまいノーマルのままで今週1週間なんとか乗り切れるかなって気はしてますけどもね。ただ夕方の天気予報では明日山陰の山沿いは雪が降るっていうね、予報が出てたりするんでね、やばいかな、週の途中でタイヤ交換しなきゃいけないかなとね、若干思ってますけども、はい、ウェザーニュースさんによると、明日北日本は暴風雪や大雪に警戒、関東はポカポカ洗濯日和、その他太平洋側はひんやりした晴れ模様になるという予報が出てますね。秋田とか北海道札幌あたりは雪マークになってるみたいですけどね。ただね、週末にかけてだんだんね、寒気が下がってくる、日本にかかってくるっていうようなね、今のところ予報が出てますね。これだとホワイトクリスマス、まあ、まだもうちょっとクリスマスまではありますけども、3週間ぐらい白くなったクリスマスになるのかなってちょっとビビってますけどもね。はい、あ、イカリンピカリンさん、こんばんは。なんとか今週の雪降らずに乗り切ってくれれば、さすがに次の日曜日はね、変えなきゃなと思ってますけどもね。はい、もう12月ですよ。タイヤも変えなきゃいけない。年賀状の準備も始めなきゃいけない。まあ、本当の年賀状はね、いつも25日、クリスマス回ってから作るんでね、早めに作りたいなという気はしますが、まあ、師走の名のごとくバタバタバタバタする時期がやってきたって感じはしますね。皆さんも まあ、年末12月になりましたけど、いろいろとお忙しいんじゃないかなと思いますけどね、忘年会とか。でね、空海なんですが、今週の木曜日の5日ですね、町内の寄りがあるんで、配信をお休みします。というわけで、年末じゃないや年始め一発目が2000回を予定してたんですが、これがどうもずれ込みそうな感じになってきてます、はい、まあ予定は未定ということでね、しょうがねえかって気はしてますけども、まあジタバタしても2000回はそのうちやってきますんでね、皆さん気長にお待ちくださいけいちゃんこんばんは。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。はい、私の一人喋りで一人準備なんで、多少孫つきますが、ご了承いただきたいと思いますよ。はい、それではまず最初のニュースからいきたいと思います。こちらは NHK ニュースウェブにあった記事です。新語・流行語大賞年間大賞はワンチームということで、もうすでにテレビとかでね、流れてるんで、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、今年の新語・流行語大賞、30個ノミネートされてたんですけども、ここの中から、ベスト10が選ばれて、対象は、ワンチーム、ラグビーワールドカップですね、これが選ばれたということですね。でトップ10はこの他に、計画運休、それから軽減税率、あとスマイリングシンデレラ渋子、あとタピル、あとはなんだ、ハッシュタグクートゥーか、あと〇〇ペイ、免許返納、闇営業、令和ということで、選考委員特別賞というのが追加されてて、イチローさんが今年3月の引退会見で放った後悔などあろうはずがありませんというのが選ばれたということだそうですねまあ今年はワンチームで妥当なとこかなってとこですよね、ラグビーワールドカップ。まあ、タピールも入るなと思ってましたよね。あと〇〇ペイとかね、はい、ということで今年の新語・流行語大賞発表がありましたよということでした。多分今夜の、ニュースから明日のワイドショーあたりはこのニュースで持ちきりかなという気はねしなくもないですけども、清水寺で発表される漢字一文字、あれもそろそろ発表じゃなかったですかね。あれは何日って決まってたのかな。あれもそろそろ出てくるんじゃないかなって気がしますけどもね。皆さんの予想は当たったでしょうか。はい、それでは次の記事ですよと。次の記事はこちら、テッククランチさんにあった記事です。アップル直営店が川崎にオープン、どうしてはてなという記事が上がってました。アップルは12月2日川崎ラゾーナプラザに直営店のアップル川崎をオープンすることを明らかにしました。オープン日は12月14日午前10時、通算12店舗目、現存する直営店としては10店舗目となりますということで、川崎ラゾーナプラザ内にオープン、アップル川崎ということだそうですね。 で、これ記事のタイトルがどうしてっていうねタイトルになってるんですけども、基本的にアップルの直営店って路面店、道路付きのとこに基本的にはお店があるんですよね。ただこの川崎に関しては、ラゾーナ川崎の2階ということで路面店ではないってことらしいんですよね。で、まあ、このアップル川崎直営店としては初のショッピングモールの中での出店ということになるそうです。で、今までアップルさん、直営店じゃなくてアップルプレミアムリセーラー、まあ、Cマートさんとかありますけども、こちらがそのララポートとかの大型ショッピングモールの中に展開していると、直営店としてではまあ初となるということのようですね。で、アップル的にはどうもですね、その路面店だとアップルストアへ行こうという人がもうお店に来ると。で、逆にこれショッピングセンターの中とかで作るとちょっと寄ってみようかというお客さんが増えるんじゃないかという見込みで、今回、ショッピングモールの2階に直営店を入れたということじゃないかというね、まあ憶測ですけどもね。まあアップルさん、このショッピングモール内での展開、これが成功するとですね、まあこの先もショッピングセンター内で直営店をまあ、オープンさせてくるんじゃないかということで、そうなると今度はアップルプレミアムリセーラーさんと競合する形になってくるんですよね。その辺がどうなるかっていうのがね、ちょっと気にはなりますけどもね。で、アップル川崎、アップルの公式サイトでロゴが出てるんですけども、店名はどうも漢字で川崎なんですが、このロゴはひらがなで川崎になってるんですよね。まあ、正式名称は漢字表記が正式名称のようではありますけどもね、これひらがなでもよかったんじゃないかなっていうね、気がしなくもないですけどもね。ケイちゃん、流行語煽り運転、煽り運転柿本さんだと思ってたで、柿本さん出てくるのそれはできないでしょう。野口さん、こんばんは。川崎といえばガイ川崎だったのに、これからはアップル川崎かガイ川崎ってなんだっけ、なんか聞いたことあるぞ。誰だ、はい。で、この川崎オープンにちなんで、Apple Music でプレイリストが公開されてますよという記事がね、上がってました。よいしょ、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Music で Apple 川崎のオープンを記念したプレイリスト公開という記事が上がってました。 Apple Music で Apple 川崎のオープンを記念したプレイリスト、家族で楽しむベストソングが公開されましたということですね。ここの中のプレイリスト、記事の中には一部がスクリーンショットで上がってますけども、パプリカ、ドラえもん、これドラえもんはあれですね、こんなこといいなじゃなくて星野源のドラえもんですねそれからハッピー、イントゥージアンノーン、心のままに、ああこれはあれか、アナ雪の 初代アナ雪、初代アナ雪 あの今度公開されるやつじゃなくて一つ前の穴焼きですね。これのテーマソングですね。僕は熊、宇多田ヒカル。どんな歌だっけ、はい、などなど25曲が収録されていますということは、そうですね、アップル川崎は家族連れが多く集まる商業施設の広場に面した場所に作られたことから、プレイリストも家族みんなで楽しむことができる時代を超えて愛されるアニメソング25曲が収録されていますということだそうですよ。今まではそのオープンする店の立地に合わせた曲だったんですよね。アップル新宿の時は新宿へようこそ、アップル京都の時には京都音楽通り上るかな、渋谷の時は渋谷スクランブル50、丸の内の時は東京音楽駅1番線、そして福岡の移転オープンの時は福岡&九州でお祭り騒ぎというねプレイリストだったんですけども、川崎の場合は家族で楽しむベストソングということだそうです。まあ、アップルミュージック契約されている方は全曲無料で聴けるじゃないかな。聴いてみてはいかがでしょうか。のぶすみさん、エヴァンジェリスト。あ、ガイ川崎、アップルのエヴァンジェリストさんですね。そうだ、その名前だ。ケイちゃん、僕は、クマ。なんか聞いたことあるような聞いたことないような。後で聞いてみます。はい、それでは次の記事ですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。来年発売の次期 iPhone には AirPods が同梱される？はてなという記事が上がってました。マックルーマーズによると、デジタイムスが、アップルは2020年に発売する次期 iPhone に AirPods を同梱することを検討していると報じていることが分かりましたということですね。ただアップルだけでなく、サムスンやシャオミなども自社ブランドの完全ワイヤレスイヤホンを同梱することを検討している模様と。ただ AirPods は価格が 17,800 円からとなっており、現在の iPhone シリーズに同梱されている AirPods with Lightning Connector は 2,800 円なので、コスト的に難しいと思われるため、マックルーマーなどの海外サイトもこの情報は懐疑的な見方が多くなっていますということで、はい、もしかしたら来年の iPhone に AirPods が同梱されるかも。逆にこれ AirPods 同梱版と AirPods 版と2つ出していくんじゃないかなって気がしますけどね。で、同梱版、 AirPods 同梱版については多少値引きするような形で出すんじゃないかなって気がしますが、ただ私はこれ最初タイトルだけ見た時には、来年の iPhone からライトニング消えるのかってね、若干思ったりしたんですよね。もしライトニングやめてしまって、地位での充電オンリーにしてるしまうってことになると、イヤーポッツはもう使い道がなくなっちゃいますよね。刺すとこはなくなるんで、もしかしたらそっちの方向へ動くのかって気がしてるんですが、ライトニングがなくなると私的にはカープレイが使えなくなるので困るんですよね。まあ将来的にはカープレイも Bluetooth とか Wi-Fi で接続されるような形になるのかなって気はしますが、 多分それに対応させるにはハードを変えないとダメなんじゃないかなってね、気がしてるんですよね。エアポッツなくなるのは困るなぁと。あ、エアポッツなくて、ライトニングケーブル、ライトニングがなくなるのは困るなぁってね、気はしてますけども。どうなることやら。せっかくちょっと iPhone 安くなったかなって気がするんですけども、これにエアポッツ同梱っていうとまた値段がポーンってね、上がりそうな気がするのは嫌だなと。感じですね。はい。それでは次は iPhone マニアさんにあった記事です。はい。iPhone マニアにあった記事です。AirPods Pro の交換用イヤーチップを注文する方法という記事が上がってました。はい、現時点で Apple のオンラインストアとかを見ても AirPods Pro のイヤーチップ先端のあのシリコンのふにゃふにゃした分ですよね、あれってまだ売ってないんですよね。ただあれなくした人とか、まあ発売されてまだ間がないんで汚したっていう方はそこまでいらっしゃらないかな。まあ破損したっていう可能性もなくはないですよね、そういう方も。で、現時点でこのイヤーチップ入手する方法なんですが、若干複雑だそうですね。まず Apple のサポートサイトにアクセスし、そこで AirPods のアイコンをクリックします。で、そこのページで AirPods 片方がイヤん AirPods 片カッコ片方やイヤーチップを交換するを選択し、下の部分にあるこちらの記事というリンクをタップしますと。で、次に AirPods Pro のイヤーチップ交換を選択すれば次のページに進むのですが、そこで交換品を注文をクリック。下の部分にあるテキストボックスに AirPods Pro のシリアル番号を入力しますと。で、シリアル番号はどこで調べるかというと、設定アプリから一般情報、ここに AirPods Pro を選択すると、すいません、切れちゃいましたね。あれ、なんで切れたんだ、まだ30分になってないはずだし、コインもいっぱいあるはずだったのに。どこまで喋った。気がついたら切れてたんですが、どこまで喋ったかな。もう一遍注文の仕方は頭からいきましょうか。あ、マスさんこんばんは。注文の仕方ですけども、まず Apple のサポートサイトにアクセスします。そこで AirPods のアイコンをクリックしますと。で、次のページで AirPods カッコ片方カッコ閉じやイヤーチップを交換するを選択し、下の部分にあるこちらの記事というリンクをタップします。で、次に AirPods Pro イヤーチップの交換を選択すれば次のページに進みますと。で、ここで交換品を注文というのをクリック。下の部分にあるテキストボックスに AirPods Pro のシリアル番号を入力しますと。で、シリアル番号はどこで調べるかというと、設定アプリから一般情報、その中にある AirPods Pro を選択すれば表示しますので、長押しでコピーが可能ですと。そこでようやくイヤーチップの注文が可能になりますと。で、イヤーチップお値段438円と出るそうですね。で、11月30日時点で 発送までが、5から7日と表示されますということで、まあ、1週間程度かかるようですけども、438円これで交換用のイヤーチップが入手できると。これは S、L、M 左右分合計6個送られてくるってことなんでしょうかね。サイズ入れるとこないもんな。あれ S、L、M 3種類入ってますよね、 AirPods Pro は。うん、多分6個セットで438円だと思われます。注文しようという方はちょっと手間がかかりますが、この方法で注文してくださいということですね。あずちゃんこんばんは。まあその前に AirPods Pro を買えよという話なんですけどね。なかなかちょっと手が込んだ方法が必要のようです。現時点ではね。そのうち単体で購入できるようになるんじゃないかなって気はしますけどね。はい、それでは次の記事はこちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。あ、ツイッターにあげるの忘れちゃった。まあいい、しょうがない。はい、携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ、海外旅行のパケット通信料最大 50% D ポイント還元という記事が上がってました。NTT ドコモは海外渡航中のデータ通信が24時間980円などの定額料金で使えるパケットパック海外オプションで、定額料金の最大 50% を D ポイントで還元するキャンペーンを開催しますということですね。海外パケットパック、パケットパック海外オプションは、現状では、1時間プランが200円、24時間プランが980円、3日間プランが2480円、5日プランが3980円、7日プランが5280円ということですね。で、第1弾キャンペーンでは、パケットパック海外オプションを一人で使うと 25% を D ポイントで還元します。さらに、家族や友人など2人以上のグループで同オプションを利用すると、定額料金の 50% を D ポイントで還元しますと。で、これ 25% と 50% どうやって見分けるんだってことですけども、50% 還元を適用させるためには、キャンペーンサイトからグループ登録用の URL を発行し、代表者と同行者が同一 URL から登録手続きを行う必要がありますと。キャンペーン期間は12月2日から来年の1月15日まで。お正月に海外に行く人を使ってねってことなんだよね、これ。そして第2弾キャンペーンとしては、利用人数に関わらずパケットパック海外オプションの利用料金の 30% を D ポイントで還元するキャンペーンです。キャンペーン期間は来年の2月1日から3月31日までということですね。一連のキャンペーンで還元される D ポイントは期間限定用途限定の D ポイントとなりますと。携帯電話料金の支払いには利用できないほか、有効期限が設定されますのでご注意くださいということですね。まあ正月に海外行く人は金持ちさんだからいいんじゃない？まあでも 50% 還元されるのはそれはそれでいいのかなって気がしますけどもね。その前に私がドコモユーザーじゃないんで関係ないっちゃ関係ないですけども。はい。それでは次の記事です。こちらは愛をありがとうさんにあった記事ですね。 ああ、これは URL が長すぎるか、Twitter に上げられないんだ。ツイキャスの方には URL を上げておきます。はい、ありがとうさんにあった記事です。スピゲンの iPhone 11 Pro、11 Pro Max 用ケース各種にミッドナイトグリーンの新色追加という記事が上がってました。シュピゲンが iPhone 11 Pro 用と iPhone 11 Pro Max 用ケース各種にミッドナイトグリーンの新色を追加発売していますと。新色が追加されたのは以下のモデルということで、シンフィット、タフアーマー XP、ネオハイブリッド、スリムアーマー CS、ウルトラハイブリッドの5種類。これに、ミッドナイトグリーンのケースが追加されてますよということはそうですね。はい、ミッドナイトグリーンのケースっていうのは多分他にはまだ出してないんじゃないのかな。まあ透明のケースを使えばミッドナイトグリーンの色そのままをケース越しに出せますけども。透明じゃないケースでミッドナイトグリーンになってるっていうのは多分私が見てる限りではこれが初めてじゃないかなという気がします。はい、スピゲン公式ストア、それからアマゾン、あとペイペイモールにもどうも出してるみたいですね。スピゲンジャパン直営店をこちらから購入ができますということはそうです。まあ、ミッドナイトグリーンじゃない色を買った人でも当然このミッドナイトグリーンのケース使ってもね、誰にも怒られませんので、ミッドナイトグリーンもどきで使ってみようかなという方は使ってみてはいかがでしょうか。あうちゃん、スピゲンのケース使ってる色はシルバーだけど、じゃあ次はミッドナイトグリーンだ。今すぐ GO ですね。はい、それでは次の記事ですよと。次の記事は C ネットジャパンさんの方にあった記事です。C ネットジャパンにあった記事です。ハローキティの位置情報モバイル AR ゲーム、かわいいワールド、スウェーデン生まれという記事が上がってました。スウェーデンの、これなんていうのかな、BUBLAR。スウェーデン語なんだろうな。読めねえよ。BUBLAR グループはサンリオのハローキティといったキャラクターが登場する位置情報モバイル AR ゲームハローキティ AR かわいいワールドの提供を2020年夏に始めると発表しました。現在公式ウェブサイトでユーザーの事前登録を受け付け中ということで、はい、AR ゲーム、AR ゲームいろいろありますよね。インプレスから始まっ、インプレスじゃないや、なんだっけ。イングレスだ。インプレスは違う出版社だよ。イングレスとか、ポケモンとか、あとハリーポッターとか、この間からマイクロソフトの、マインクラフトアースとか、あとドラクエウォークもですよね。一芸ですけども、ハローキティの一芸が出るよということだそうですね。はい、ただこのハローキティの1ゲームですけども Google マップをどうも使うようですんでね、まあ、ポケモンとか同じようなとこに ただハローキティの一芸やっつけるわけにいかないですよね、ハローキティを。ハローキティとかサンリオのキャラクターがうろうろしてるのかな。公式サイトによるとハローキティのほかグデタマ、ケロケロケロッピー、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、リトルツインスターズか。あと、クロミ、チョコキャット、バットマ、バツマル、タキシードサム、パンダパなどのキャラクターが登場するらしいと。いうことで、何を目的にするのかな。サンリオのキャラクター見つけてやっつけるわけにいかないしな、友達にしていくっていう感じなのかな。どっちかというとこれ女の子向きになるんじゃないかなって気がしますけども、2020年上半期に世界の一部地域で試験サービスを開始する計画だそうですね。で、正式オープンは来年夏ということだそうです。うちのリスナーさんにはキティちゃんファンはいなかったかな。はい。まあ、キティちゃんファンがいれば、事前登録してみてはいかがでしょうか。今、スキちゃんからね、これから帰るというメールが来ましたんで、ちょっと返事ほどしときますね。了解と。スキちゃんに返事しときました。それでは次というか、これ最後の記事になりますね。iTunes カードのお得情報ですが、これは au ユーザー限定の情報です。au ウォレットマーケット。App Store and iTunes ギフトカード 10% オフキャンペーン実施ということだそうです。これすでに始まってるんですけども、12月1日、昨日からですね、明日3日23時59分前だと思いますけども、au ウォレットマーケットで App Store and iTunes ギフトカードのポイント 10% オフキャンペーンが実施されています。au ユーザー限定ですということですね。さらに、ウォレット決済ポイント最大 1% 還元キャンペーンとの併用で最大 1% のポイント還元が受けられますと。特典の内容ですけども、全犬種、固定額面、セカバリアブルすべて 10% オフで購入できます。で、ウォレット決済ポイントが最大 1% ついてきますということだそうです。購入回数制限はありませんということですね。あとですね、購入代金全額のポイント利用はできませんということだそうです。ポイントで購入はできるんですが、全額は使えないということなんで、例えば3000円のギフトカードを購入する場合、ポイントの支払いに充てられるのは2999円分までということだそうですね。だから5000円なら4999円まではポイントが使えるけども、全額ポイントで購入はできないということになっているそうです。あとパソコンからの購入もできないそうですので、au で契約中のスマートフォンまたはタブレット端末から購入してくださいということだそうです。はい、以上、そらうみ IT ニュース本編でした。 みーちゃん、こんばんは。はい、それでは、ツイッターにいただいたコメントを紹介しときましょう。いつからだ？11月30日、日付が変わって、1980回、11月29日をアップロードしてからですね。てるちゃんからいただきました。ちびケロの iPhone がプログラム適用で交換修理になり、昨夜帰ってきた。月曜日に壊れてサポートへ連絡。水曜日に引き取り、金曜日に到着。まあまあ早い対応でした。何より出費がなかったのが助かった。でも期末テスト中のちびケロには返してやんない。意地悪な。ケロは私ですってことでいただきました。ありがとうございます。でもまあテスト期間中だったから良かったんじゃないんです、なくても、はい、テスト終わったら返してあげましょうね。あ、続いてもう一つ、世界エイズデーに合わせて高額な寄付をアポにしたら返礼品が届きました。そんなバカなってことで、あ、プロダクトレッドの iPhone 11? ですよね、これ。四角く囲ってカメラ二つだから。わーお。おめでとうございます。はい。続いて、ジミーちゃんですね。南禅寺水路閣かな、字はそのままの読み方でいいのかな。これ写真は加工してあるんですよね、どうも色合いが。これはあれ、上が水路になってるのかな、よくわかんない場所がありがとうございます。続いてイクラムさんが1979回と80回聞いてくれてますね、ありがとうございます。はい、で再びてるちゃんですね。ちなみに水曜日に赤ポンが来たので、これまで使っていた 6S を代替に貸している。ちびケロは色が気に入らないとか動作が遅いだとか文句ばかり言ってるわ。それよりも受験生は勉強してほしい、俺の子だから無理か。はい、ありがとうございます。娘さん、子供さんは 6S を使ってると。6S はちょっと遅いのかな。いいじゃない、その赤ポンあげれば。はい、ありがとうございます。コメントは以上ですね。ありがとうございました。お散歩さん、こんばんは。はい、昨日から12月になったんですけども、まあ、テレビとかで結構言われてるんで、皆さんもご存知だと思いますが、昨日から、一部道交法が改正されてますよね。スマートフォン使っているとこう見つかったら罰金が増えるよってやつ。まあテレビでもね、いろいろ言われてるんで、多分皆さんもご存知ではないかなと思いますが。携帯電話を持っていてというか、まあ運転中に携帯持ってたり、画面を注視したり、操作したり。今までは、罰則が5万円以下の罰金だったんですよね。これが12月1日から 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に上がってますね。それから反則金、これが今までが大型車7000円、普通車6000円、二輪車も6000円、原付が5000円だったのが、大型車2万5000円、普通車1万8000円、自動二輪が1万5000円、そして原付が1万2000円。で、減点が今までは1点だったんですが、これが3点に引き上げられる。で、スマートフォンを使いながら、まあ、スマートフォンだけじゃないですよね。カーナビ操作しながら、カーナビ見ながら、事故を起こした場合ですよね。これが今までが3ヶ月以下の懲役または5万以下の罰金が、1年以下の懲役または30万以下の罰金になってます。で、反則金、今までは、大型車が1万2000円、普通車9000円、二輪車が7000円、原付が6000円だったんですけども、12月1日からは反則金がありません。ということなんで、裁判所直行です。で、違反点数、今までは2点だったんですが、これが6点に引き上げられるので、一発免停ですね。はい、ということで、まあ、罰金とかはもう3倍に上がってるのかな？単純に3倍ではないですね。まあ、値上がりしてるということで、皆さん、気をつけましょうね。テレビが言うには画面を見てる時間が2秒超えたらアウトらしいですね。あとね、改正道路交通法の条文っていうのが、第71条っていうのがね、まあ変わってるわけですけども、これちょっと読んでみましょうかね。読んでもこれわかんないよな。第71条。車両等の運転者は次に挙げる事項を守らなければならない。で、いろいろ項目あるんですけども、該当するのが5の5という項目ですね。自動車または原動機付き自転車。以下この号において、自動車等という括弧閉じを運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置、その他の無線装置その他の無線通話装置、その全部または一部を手に保持しなければ、送信及び受信のいずれを行うこともできないものに限る。第118条第1項第3号の2において、無線通話装置という括弧閉じを、通話、商業車の救護または公共の安全の維持のため、当該自動車等の走行中に緊急やむを得ず行うものを除く、同号において同じ括弧閉じのために使用し、また当該自動車等に取り付けられ、もしくは持ち込まれた画像表示用装置、道路運送車両法第41条第16号もしくは第17号また第44条第11号に規定する装置であるものを除く、第118条第1項第3号の2において同じ括弧閉じに表示された画像を注視しないことってわけがわからないですよね。はい。要は携帯電話を持って操作したり通話したり、あとは、カーナビの操作したり、カーナビを 注視したりして運転しちゃダメよということのようですね。ただここのね、傷病者等の傷病者の救護または公共の安全の維持のために当該自動車等の走行中に緊急やむを得ず行うものを除くって書いてあるんでね、これ例えば運転中に同乗者が具合が悪くなって病院を探すとかっていう時にはこの除くが含まれるんでしょうね。あとなんだろう、煽り運転されてその車を追っかけるとかいう場合も除くに入るのかな。まあ罰金増えてるんで皆さん注意しましょうねってことですね。お散歩さん、あ、スキちゃん帰ってきた。ちょっと待ってくださいね。はい、スキちゃんお帰りなさい。
ただいま。
お疲れ様です。
今入るタイミングを見計らっていました。
よかったよかった。ちょうど画面見てた。
いや、まだ続くんか、まだ続くんかって聞いてましたけど。
あ、長い条文。お散歩さん、水角路は宍道湖から水を引いている水路だから、あのアーチの上を水が流れてるってことですよね。おのぶすみさん、俺の子だから。ジミちゃん、水路閣南禅寺内を通っている琵琶湖なんとか水の一部で上に水が通っています。写真はインスタグラムでフィルターを適用しています。
琵琶湖なんとか水、琵琶湖疎水、
疎水か。ジミーちゃん、パーソナル無線もダメってこと？スピーカーマイク持つだけでダメです。アマチュア無線も、あのモバイル用のマイクと PTT をつければ可能ですけどね。ゆみちゃん、また宍道湖って言った？あれ、僕琵琶湖って言わなかった？失礼しました。
宍道湖って言ったよ。
散歩さん、宍道湖から水を引くのは無理でしょう。いや、できるかもよ。無理か。ということで、まあ12月1日から道交法変わってますんで気をつけましょうね。島根県でも今日、昨日から今日にかけて1件なんか事故ったバカがいるみたいで、島根県適用1号車が出てますけどね。鳥取はなんか4人検挙されたらしいですよ、昨日今日。
あ、これで、
うん、この関係で。結構あちこちで昨日1日にはあの検問とかしてたみたいですからね。まあ、検問というか、あの、どっかから見てて、捕まえてたんですけどね。お散歩さん、運転しながらの喫煙も危険だから取り締まるべき。まあ、確かにね。危険っちゃ危険ですけど。
なんかあれじゃないの？暴れるんじゃない？そのうち。なんか、あれもダメ、これダメ、もうダメって言われ続けて、みっちゃん。自分の好きなこと、タバコもダメ、運転しながらパソコン、あの、携帯も触れない。
パソコンは触らんよ。
うん、でも iPhone 触るじゃない。
まあ、カーナビを見たりするよな。あの、知らない土地とか行くと、あれ、次の交差点だっけ、その向こうの交差点だっけって感じで。
iPhone も触りますよ、あなたは。
そうってことはない。
あの、気をつけんと、せっかくの年末年始、あの、柵の中で過ごすのって、悲しいでしょ？
そうやね、
うん。気をつけてね、クリスマスケーキも食べられんよ。
ということで、まあ、皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、 スキちゃん何かあります？あ、スキちゃんに言っとかないけんは、あの5日の日お休みです。上階です。
久しぶりに聞いたね。
うん、多分来年度の役員決めの話かなと思いますけどね。
急に？
昨日集金袋と一緒に上階しますっていう紙が入ってた。うん、今朝月ちゃんに言うの忘れとった、
うん、ちなみにコメント読んだの？
コメントも読んだよ。
あ、そうなんだ。
もう読みましたよ
じゃあ私すいません、何もかも。
読みましたよ。あとは月ちゃんのあの面白話を聞くだけです。
あの福山ツアーの話はしたの？
あ、まだそれしてない、してない。
じゃあそれでいいじゃん。
うん。
あ、私の面白話って言ったら、土曜日にその福山に行ったことは置いといて、
うん、
みっちゃんが福山でなんかこううろうろ時間つぶしを始めて、福山城行こうとかって時間つぶしを始めたんだけど、私 JR で行ってたんですごい心配だったんだけど、うん、大丈夫、計算してるから余裕余裕とかって言うけど、そうなんて思って、まあ結果的に言うと余裕って言ったはずなのに、出雲駅に着いたら私の乗るはずの特急がホームに入っていくのを、高架を上下から眺めて、あー入ってきたっていうところで間に合わんかったと。で、みっちゃんのおかげで各駅停車に乗って帰りました1時間40分
特急料金浮いたね。
いや、そうじゃないだろもう腰が痛くってっていうのが面白い話。でも珍しくみっちゃんがね、悪いと思ったらしくって、あの記者の時間まで付き合ってくれた。いつもだったら私を置き去りにして帰っていく帰っていくのにね、珍しくいいよって言って、どうしたんかなと、何悪いと思っとるんって冗談で言ったら、おーって絶対ごめんって言わんけど、まあ悪いと思うんだ一応と思ってなかなか可愛いとこがあるじゃんと思ったでした
可愛いとこあるだろう
多少ないとね、多少ないと
野菜買うのも付き合ったし
あ、そうだ、あれも遅れた原因じゃあるよな、
うん、
だって葉っぱのついた人参って皆さん見たことあります？あの間引いた人参、
スーパーとかないよな、うん
うん、ちょっと間引いた感じのちっちゃい人参だったんですけど、あの葉っぱのついた人参を買って帰って、美味しかったですよ。いや、あの皮ごと炒めたけど、人参も皮もなんかまだあるよ。
まあ、あれ産地直送だからあんな格好で出せるんだろうな。
いや都会の人ってあんな人参見たことないだろうなと思ったり。
あれ大根も葉っぱがついた状態のがあったよな。
大根の葉っぱついたのこの辺にも売ってるよ。
ああ売ってるのか。
うん、だって葉付きの大根買って帰って、前はあのあんこさんに食べさせてもらったから。
ああ、まああの葉っぱ塩漬けにして漬物にすると美味しいけどな。
なんか自分で漬物作るみたいな口ぶりだけど。しないよ、しないでしょ。
しないね。
私のはそんなんばっかりよね。なんか、三田についていって、なんか、すごい激安スーパーで買い物しようと思ったら、現金払いがなかったという、レジに並んどったのに。
あの、コストコみたいな、どうも会員制のスーパーだったみたいだな。
そう、チャージしてそれで払うっていうのを知らずに並んでて、行列に並んどったんだけどね。はい、三田どうぞ。福山の話。
福山の話は、まあ、あの予定通り iPhone X の割れたガラスを交換していただきましたまあ無事に交換ができたんですけども、その交換を待ってる あ、交換を待ってるじゃない、交換したものを取りに行くときに月ちゃんが、じゃあ私は向こうのスーパーでちょっと買い物してくるって言って、その失敗談だったね。
いや、すごい安かったじゃない。みっちゃんとちょっと時間ね、ガラスがはまるまでの時間にスーパーちょっとおろっとしたら、ブラックフライデーのなんかセールだったのかもしれんけど、あの勇気のあれがあれだったね。
あれだったね。
天津甘栗。いや、すごい安くって、それこそそこのスーパーでも真っ赤な人参葉っぱ付きの見つけて、いや、これ買って帰ろうと思って、そこで人参が買えんかったけど、やっぱり人参がちょっと根深く残ってたかもしれない。
そうかもしれない。マックラブさん、初めてリアルタイムで拝聴していますということで、はじめまして。
はじめまして。え、タイムラインには出
て、拍手で来てるから、タイムラインに出てないかもしれない。
そうなんだ。
あの、コイン
と一緒に。ありがとうございます。
ジュンちゃんのこれ何、暖房3食食事付きの宿って。
ああ、おまわりさんのとこでしょ。
ああ、
柵のある。
柵のある。暖房入ってるか、入ってるか、さすがに。
入ってるんじゃない。
あうちゃん、12月5日って木曜か。はい、木曜日でございます。木曜日お休みです。のろすみさん、9月19日に交付されているから2ヶ月以上は周知期間あるけど知らなかった、道交法改正。あー、でもちょっと前からニュースとかでも言ってましたよ、変わるよ変わるよってね。
私知らんかった、今朝のニュースで知った。
そうなの。
うん、
1週間ぐらい前からテレビとかで結構言ってたよ。
全然知らなかった。
罰則が強化されますよっていうのはね。ジミーちゃん悪いと思って送ってくれなかったのか。
でしょう。
あれはしないな。
だろう。もうそういう扱いです
。お散歩さん庭で育てたことあるので見たことあるよ。あ、人参か。
あ、お散歩さん、あの、大丈夫大丈夫。お散歩さんのことは対象に言ってない。あの、あくまでも都会の人って言ったんよ、うち。
でも都会の人、あうちゃんが葉のついた人参畑にいっぱいあるよねってあるよ。あうちゃん畑があるのかな、
畑になってるのかな。
ジミーちゃん、人参って葉っぱついてるの、ついてるよ。
またそんな都会ぶったこと言ってんの。この人は知ってるよ。
あれ、まあ、クラブさん、実は AUGM でお二人の左斜め前に座っておりました。
ちょっと待って。二人の
山村さんの隣。
左。ああ、一番だけ左側の、あの列の、一番前の人だよね。私は二番
前。山村さんだったよね。
あ、
だけど山村さんの左側に座ってた方ってことかな。二人の左斜め前。
記憶が薄い、記憶が薄い。でも、なんかじゃんけん大会で結構あ、物もらってた人だよね。
そうなのか。
ごめん、ちょっと根に持っとるかもしれない。全然私一個ももらえんかったけど、ちょっと、なんであの人いっぱいもらってんのって思って見た記憶がある。間違ってたらごめんなさい。あ、そうですねって書いてあるよ。
そうですね。
結構当たった、あの、じゃんけんゲットしてたよ。あ、でもありがとうございます。
ありがとうございます。のぶすみさん、日本のニュースは見ない。見ろよ。
何のニュース見てんの。
BBC とか。
BBC?
アップルストアまで1時間弱のところだもん。
1時間弱でしょ。
あうちゃん、近くの農家の畑。あ、でもあうちゃんとこの住んでるとこの近くに畑してる人がいるんだね。
あのあうちゃんは結構ね、あの、それ、関東だけど、割と緑が豊かな感じがする。
そうなんだ。うん。ジミちゃん、帽子をかぶってた方？ アーマークラブさん。
だよね、私もそう思う。帽子かぶっておっしゃったと思うよ。
まあ、クラブさん、iPhone8 プラスケース5つもいただきました。
私も8が1個残ってる。
そうだね、
結構あったもんね、あれいっぱい。
私もその代わり島根の、島根県のニュースには強い。ヒゲダン、島根、
旋
風は知っている。
島根凱旋だよ。
あ、島根凱旋は知っている。
もうあんたはね、もう漢字辞典買うたげるけん。クリスマスプレゼントで。島根県凱旋するん？え、行きたい行きたい。ヒゲダン？
ヒゲダン？紅白も出るし。
もうね、私の思った通りだった。あの子たちは絶対売れると思った。
ボーカルは結婚するし。
あ、本当だ。地元凱旋に密着した番組ってことは、もうしたんだ。
だね。しみちゃん、BBC、琵琶湖放送。え、琵琶湖放送って BBC なの？
みっちゃんはどこの放送で言ったの？
あ、イギリスの国営放送。
BBC だったかな。
BBC。
まあ、あんま言うとちょっとおバカがバレる気痛くないけど。
ロブシンさん、しかし、ヒゲダンが何者かは知らない
。え？あれよ、ヒゲ男爵だよ。
違うよ。ルネッサンスか。水島さん、松江高専島根大学の人たち、曲は聞いたことがない。あれ、何のドラマの主題歌だったっけ？
で、月9のね、コンフィデンマンス、ちょっと待って言えない、コンフィデンデンマンスス、なんとかってやつ。
長澤まさみの出てたやつか。
そう。
僕もタイトル言えんわ。コンフィデン、
スマンデデピーコンフィデンスマンデピン
ファンに殺されるで。
いや、私もファンだけごめんだけど、私も大好きなんだもん。いや、寂しいな、でもこんなに売れるなんて。コンフィデンスマン、そう
ヒゲダンは略だからね。オフィシャルヒゲダンリズムだよな、正式名称は。
そうだね、
うん、
オフィシャルヒゲ男爵じゃないよ。
ヒゲ男爵じゃないよ。どっちも結婚したけどね。
え、どっちもって？
ヒゲ男のボーカルもヒゲ男爵のどっちかもなんか結婚しなかったっけ？
切れた？あれ？
いや、切れてない。コンフィデンスマンだったかな。
うん、そう、そんな感じだった。
うん、そんな感じだった。
まあ、ぜひ、のぶすみさん、聞いてみてください。とってもいいよ。
紅白で歌うから、紅白、見とくと大丈夫だよ。そんなとこかな。多分ね、1時間は超えてると思うんだ。
そうですか。
途中で20何分で切れたんでね。
あ、何の予告？それで30分前に始まったことになってるんだ。私、今日まだ30分しかしないん、どういうこと？と思って、思ってました。
一応途中で切れちゃったんで、前編後編になってます。なんで切れたかわかんないんだけど、急に切れちゃって、あれ？って思ってね。
でも、みったん、5日の日お休みってことは、2000回が1日先に延ばしになったってことだよね。
ずれますね。
ずれますね。
もう諦めました。年明け一発目は。まあ、しょうがなかった。
まあ、できたらするって言いたいとこだけど。
しない。
いや、一人ってなんかね、
うん、
ちょっと苦手。
ま、あ、BBC で思い出した。多分どっかのネットニュースに上がってたような気がするんだけど、BBC のテレビ番組の中で、
うん、
天気予報の人がね、なんか、雪が降って荒れるって解説してたんですよ。そしたら、その解説の人がつけてる腕にアプローチがついてて、
うん、
シリちゃんがね、
うん、
雪は降らないよって言ったらしいんですよ。で、その番組の司会者、笑いがこらえられなくなって、喋れなくなったというね、事件があったそうですよ、BBC の放送で。
私最近ね、アップルウォッチのシリちゃんが喋らんくなったんよ。なんでだろう。
はい？
全然反応してくれんのよ、呼んでも。
今呼んでごらん。
みんなが迷惑する。
今呼んだら他の人のところが。
いや、だけ、その、いつもは、出雲駅に着いたら、三谷を呼んで、電話かけてって言ったら、かけてくれるのに、全然立ち上がってくれるんで。うん、
デジタルクラウン長押ししても、シリ立ち上がらない？
デジタルクラウン長押し。あ、立ち上がった、うん。
それでは立ち上がるんだ。でも、音声で立ち上がってくれないってことか。
そうなんよ。困っちゃって。
いっぺん、アプローチ再起動させてみたら？
どうやって再起動するの？
デジタルクラウドの下のボタン、うん、長押しして、そしたら、電源オフってのがあるから、電源オフを右へスライド。
わ、緊急とか出てくる。
一旦電源が消えるんで、
メディカルとか。
で、しばらくしてからもういっぺんさっきのボタンを長押ししてやると、リンゴマーク表示するから、それで投げとけば、起動する。
電源オフ したら？
電源オフしてちょっと待ってから、さっきの下のボタンを長押しするとリンゴマークが表示されるから、それで電源が入る。
ああ、電源切ったことないわ。
あ、いっぺんも。
いっぺんも。よくわかりません。私もよくわかりません。
喋りかけてないよ。
今日ね、
もしかしたら再起動したら治るかも、うん、
今日結構毎月というか月に何回も出張に行く男子がおるんだけど、その人が私に話しかけてきて、ねえねえねえねえ、ねえねえ、スケヨちゃん、その腕につけてるやつさ、どうなんみたいに話しかけてきて。で、それって4なん5なんみたいな感じで声かけてきて、あ、4ですよ、とかって言ったら、え、何がいいん、ちょっとプレゼンしてよ、とかって言われて。で、ですね、私のおすすめは、出張に行く人にはもうとってもおすすめです。なぜならば自動改札。いいですよって言ったら、でもさ、自動改札って右側にないっけって言って、だからこうやるんです。荷物持ってるでしょ、こうやって体をねじるって言って、なんか言ってたら、ほーとか言って、それからそれからとか言って、で、飛行機もなんかスマートチェックインできるよって言って、こう開いて、ウォレットの画面パーって開いて、前の JAL のやつが出てきて、これこれとか、かっこいいとか言っとったけど、あと何進めてあげたらいいですかね。
あと、
ビジネスマンにおすすめポイントってなんだろう、アップルウォッチの。私はだけアクティビティを友達と共有したりとか、メールが、うん、メールとか着信が腕に来るから、カバンの中にしまっててもいいですよ、とかっていう話をしたんですけどね。
あと電話も取れるよ、とか。
うん、電話も取れるって言えた。
あと、何があるかな。電卓がついてるよって。
電卓ついとったっけ、こんなちっちゃいのに。
アプローチ、iOS13 から電卓ついてますよ。今探すだろ。電卓。
私の。
それこそ、電卓の
あった
アイコンが。
ちっちゃー。これ、指太かったらさ。
ちっちゃいけどね、結構的確に押した数字、ちゃんと出るよ。
シリちゃんって足し算してくれるん？言うたら。
あ、計算もしてくれるよ、シリちゃん。5たす3は
?8。
答えは8です。
ほら。
あ、すごい。じゃあ、
1ドルは何円？あら、ダメだ。1ドルは何円？あら。
ダメじゃん。
1ドルは何円？
答えは110円です。
それ、いつ現在？今日現在？
今現在でしょ。
そんなことも言ってくれるんだ。え、それちょっと。ただ、なんかな、私、セルラーと非セルラーの違いが、いまだによくわからんね。違い、差が。
あ、セルラーは、だから iPhone が近くになくても電話受けたり、メッセージ受けたりができる。
それは電話料金払ってなくてもだったっけ？
別に、月いくらだっけ？ 300 円だか500円だか。払ってあの回線をつなぐ感じ？アップルウォッチ用の回線を。
アップルウォッチで喋るの？
喋るの？
アップルウォッチこう口に当てて喋る？そういう時は iPhone ない時。
あ、電話？
うん。
そんなしつけなくてもちゃんと拾ってくれるよ。ただ、周りがガヤガヤやかましかったらちょっと聞き取りにくいから、それこそ AirPods かなんかを Apple Watch の方に繋いでおいた方がいいけどな。
うん、AirPods だったらいいけど、なんかね、その腕時計をこう、口の近くに持ってきて喋るのって、なんか旗から見たら、なんか、超笑えるって言われた。
それは笑えるかもな。
丸聞こえじゃん、相手の人の声ね。何喋ってるか。
まあね。
うん。
まぶすみさんがヒゲダン何の曲がいいですかだって。
あれがいいです。
どれ？
どれも、ちょっと待ってください。私のね、Apple Music、今、ヒゲダンと、もう嵐でいっぱいになっちゃって。ね。ヒゲダンは。
ちゃんが探してる間に、ジミーちゃん、でもゴーツイン自動改札ないじゃん。かっこ多分。ないない。
ないよ。だって、ガンちゃんが怒ったもん。一番流行ったのは、ノーダウトっていう曲。これが
ノーダウト。
あれの主題歌でしたね。
コンフィデンスマン。
うん。だけど、どれもいい曲ですよ、はっきり言うて。
のぶすみさん、今しりちゃんの110円発言でショック受けました。110円に損切り置いてたので。あー、 FX やってるのね。
かっこいいな。
かっこいいね。そんなところで終わっておきますよ。
はい。
以上、空海 IT ニュース1981回12月2日でした。お届けしたのは、
男子には興味がないかもしれんけど、松江くをしようか、松井くをしようか悩んでる好きちゃんと、
松井くと何を、どっちをしようか。
松エグと松イグ。
何？松エグ？
松エグじゃない。
ああ。
松エグ。
エクステ。毛をつけるか毛を育てるかってことね。
そう。毛って言うな。毛って言うな。
毛じゃん。
でもなんか毛ってなんかちょっと言い方がちょっとなんか汚らしいというか、なんかこう品がないというか。毛。
毛を育てる好きちゃん。
何待って。
なっちゃんでした。
松清でね。
松清。
松本清。
それではまた明日。3、4。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
これ好きちゃんと言うからなってまた。そんな曲ないよ。作ってじいちゃん。
あるかもよ。
Army ID News.